まあ、それを言ってしまうと2000年に鉛弾規制が起こって、道内では狩猟が廃れちゃったかというと全然そういうわけではなくて、
ですよね、
今も立派にエゾシカ猟もヒグマ猟も行われてるわけですよ、だからその事実をきちっと道外の人たちに伝えて説得といいますかね、それはあの誰がやるべきかっていうとやっぱりこれ行政なんじゃないかなと思うんですけどね、
物事シンプルに考えればそうなのかなっていう気はしますけどね、
ですよね、
思いますよね、
そうですね、あの本当にそれしか使えないもう、鉛じゃない弾を使いなさいというふうにしてもらえればおそらく多くの方はそうなんだという形でその規則にのっとって切り替えるとは思うの で、そこの第一歩は確かに行政がこうまずは踏み込んでもらいたいなとはすごく思います、
まあ、鉛弾から導弾への無毒弾へのこの移行っていうのが思うように進まない背景にはいくつかあって、例えば鉛弾と比較すると導弾ってやっぱりちょっと高いんですよ、
今はまだそうですね、流通量が全然違いますからね、
みんな使えば
いいですね、みんな使えばそうですね、
そうやっぱりそれは需要と供給のね、
それは分かります、
それとまあそれも、あの価格だけじゃなくて今この規制がないからこう積極的に変えなきゃいけないっていう意識が道外ではやっぱり薄いっていうのもあるんですね、
いやそれそうでしょうね、規制ない限り別に今までに使ってて、
要は環境に配慮して鉛弾から導弾に変えてくださいということを言ったとしてもなかなかそれに分かったじゃあ導弾に変えようとすぐ切り替えてくださる方が正直少ない、発信はしてるんですよね僕らも、
そうですよね、
行政もしてます、だけれども頭で分かったとしてもじゃあ分かった変えようとアクションにつなげてくれるハンターというのが残念ながらやっぱり少ないんですよね。で、それは一つとしては、じゃあ導弾が手に入るかというと、道内に比べて圧倒的に道外は手に入りにくい。
あ、そうなんです
か。うん、そうなんですよ。だから価格だけじゃなくて、変えようと思っても、情報店行って導弾くださいって言っても、道内みたいにすんなり手に入るかというと、だそれもやっぱり需要と供給の、
いやそうですよね、
関連だと思うんですけどね、
それも規制してしまえば北海道ができてるわけですからね、
だから本当にね、どっちが先かっていう話なんですよね、
卵と鶏、
そうそうそう規制が先なのか、そういう意識を持った人がいるから流通もね手に入りやすくなるのかっていう、なかなか難しいんですけどね、
それが今の現状ですね、
そうですね、
そうですね、大きなこう壁ですね、本当にね、こう切り替えた方が環境にも人にもいいはずなのに、それがなかなかこう皆さん分かっていただけないところをどうすればいいかっていうのが悩みですね。
ただまあ僕らとしてはあくまでも動物側の視点から今現状何が起こってるかっていうのを突き止めて、そしてそれを紹介して世の中に訴えていくっていう立場からすると、じゃああのそういう流通が問題だからやらないでいいのかっていうと、やっぱり無毒のために変えていくべきだと思ってるんですよね、で、それは北海道の猛禽を守るためだけではなくて、道外でもクマタカとかイヌワシとかこういうものが実害がもう出てるっていうのが分かってるんですよね、だからやっぱり道外の人たちも自分たちのエリアに生息しているそういう野生動物たちが人知れず鉛の被害に遭っている可能性があるってことをやっぱりこう念頭に置いてですね、やっぱりこういうのっていうのはですね、あの予防原則だと思うんですよ、
はい、
可能性があれば先んじて手を打っていく、それが予防原則ですよね、だから北海道みたいに悪しき事例がこうたくさん積み上げられる前にですね、予防原則に基づいて元栓を閉じるべきだと思うんですよね、
ですよね、
うん、
もうそれしかないですよね、
だと思います、
はい。